聖書を朗読します。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
はい、ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、視点が変わると元気が出る、中西さんお願いします。
おはようございます。小芝さんは、信仰がはっきり分かってからいろんなことに意味を見出すようになりました。まあ、仏教大学で聖賢と、皆さん分からなかったかも分かりませんね。聖賢というのは聖書研究会のことですね。仏教大学で聖書の学びをして、伝道していくというのは大きな意味があると思います。まあ、私はいつも思うんですけど、東大であれ、どの大学であれ、一流高校であれ、あるいはどんな高校であれ、一流会社であれ、どんな会社であれ、まあこの世の中はですね、そういう、まあ、成績とか能力で振り分けられたりするんですね。確かにそれはそうであるかもわからないけど、そんなちっぽけな尺度ではなくて、自分が導かれたところというのはそこに使命を持っているわけですね。神がそこに使命を与えられるんですね。そういう生きがいでいかないと、この世の考えで押しつぶされとなるといつも私は思っています。ですからどんなところに導かれても頑張ってねと言ってやっぱり言いたくなるわけですね。もちろん仏教大学はどんな大学であるかということは素晴らしい大学に違いないと思いますし、またそこで大いに意味を彼女を見出して励んでいるところを大変嬉しく思っています。さて、今日は視点が変われば元気が出るという題でメッセージをしたいと思いますが、まあいつも信玄から御言葉を取り継いでいますけれども、今日は洗礼式もあり、まあ感謝の礼拝の時でもあり、新約聖書からメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りをしてご用意します。父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をします。神様が数々の目に見える形の祝福を賜りますとともに、私たちを大きな永遠の祝福をもって導いてくださいます。神様、どうぞお一人お一人を今日様々な思いの中でおいでになっていらっしゃいますけれども、御言葉の真理に心を動かされ、あるいは心を喜びを与えられて、新しい力を持って生きていかれることができますように、御言葉の真理を正しくお伝えできるように、このしもべにもあなたの豊かな祝福を心からお願いします。尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。まあ、長く人を見てきて思うことはですね、物事の視点というか見方が変われば、重かった心の重荷ももう少しこの方からなくなるのになぁと思うことは随分あるんですね。まあ、私たちの見方というのは現象に支配されると思うんですね。例えばこんなことになったとか、あるいはこう言われたとか、こんな経験を受けたとか、そういう目に見える形の現象に支配されると思うんですね。いい仕事ができた、試験に合格した、車を買った、家を買った、こういう現象にはですね、まあ楽しみと喜び、望みも出てくるわけですね。で、それ自体何ら言うことはありませんけれども、逆の現象もあるわけでしょ。仕事がうまくいかなくなった。元気だ元気だと思っていたのに健康診断で引っかかって、癌の疑いがあるなんていうことを言われてしまった。まあ、人間関係で気まずい状態になった。まあ、様々な、いわゆるマイナスの現象だって人生には随分あるわけですね。ですから現象だけで生きる生き方っていうのは現象に振り回されますし、そして心に余裕もなくなるわけですね。時に慌てふためくことも出てくるわけです。で、聖書はですね、 今18節も読んでいただきましたが、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めますと。見えるもの、現象に支配されるものにではなくて、見えないもの、つまり現象を支配しておいでになる生ける誠の神ですね、見えないものにこそ目を留める、この生き方が聖書の進めているあり方なんですね。ですから視点というか、どこを見ますか、現象なんですか。確かに現象は大事なことではあるんだけれども、それに支配されると一喜一憂されるしかないんですね。そうではなくて、その現象を支配される見えないものにこそ目を留める生き方ということが聖書の主張であるんですね。その時に元気も出てくるんです。例えばですね、地上では、土砂降りの雨だったとしましょうか。で、用事で、飛行機に乗って旅立たなければならないと。土砂降りでどうかと思っていたら、飛行機は飛び立つということで飛行機に乗る。もちろんしばらくの間は土砂降りの世界をずーっと飛んでるわけです。ところが高度を上げて雨雲を突き破ります。ダダダダダダダダダって言いながら、バーンって言ったらそこは晴天の世界でしょ。全然違う世界が展開しますね。で、私たちの世界はですね、地上で土砂降りのようなものばっかりを見ていると心も落ち込むし、希望も出てこない。聖書という書物は、土砂降りの地上の世界だけではなくて、雨雲を突き破った世界もあるんですよ。ここを見る世界を教えようとしているわけです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。というのは、そういうことなんですね。ですから聖書を読んでキリスト教の経典とかですね、古典の一つだとか、そういうレベルではなくて、聖書を通して今現実にいろんなことが起こっている、その起こっている事柄だけで生きるのではなくて、それを超えた世界を見ていくということが聖書の私たちに求めているところなんですよ。だからそれを何とかしてね、知っていただきたいといつも思うんですね。さて、そういう中で今日16節から18節の中に、私たちが視点を変えていただきたい、そういうものがいくつか列挙されているわけです。第一は、自分自身に対する視点ということですね。16節を見ますと、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人というのは、体とか、あるいは外面的な身につけているもの、富とか、お金、同じことです。富とか、あるいは地位とか、肩書きとか、名誉とか、そういう外なる人から内なる人、つまり神を知ることができた自分、神様と共に歩む信仰の自分、ということが内なる人なんですね。だから外なる人ばっかりで生きてきた人生から、内なる人という自分を発見して、神を知って自分を見ていくということが大事だというんですね。最近特に感じるんですけれども、セルフイメージが低い人結構多いんですね。能力もあるのに、頭もいいのに、いい家住んでるのに、いい仕事してるのに、自分の心の中に自分がどう映ってるかということはものすごい低いんですよ。だから、自分なんてってどっかで思ってるんですね。自分の体つきが嫌、顔つきが嫌、性格が嫌、育った環境が嫌って言って嫌なことばっかり挙げ出すんですね。で、幸せな人というのは、地位がある人とか、お金がある人ではないんです。 地位があってもお金があっても不平不満だらけの人はたくさんいますから、そうではなくてセルフイメージが高いということなんですね。自分の心の鏡に自分がよく映ってる、傲慢という意味じゃないですよ。受け入れることができるんですよ。自分を正当に受け入れることができる、そして相手をも受け入れることができる、結果大切と言うでしょう。それは自分を受け入れてない、神を本当には知ってない、神が私を作ってくださったという自分を受け入れることができるようになれば、相手をも受け入れる余裕が生まれる。だからセルフイメージというのは幸せとものすごく影響があるんですね。で、エリートという人も戦々恐々としてますからね。いつ地位が奪われるか、いつ仕事が奪われるか、いつ成績が落ちるか、もう戦々恐々としているから、セルフイメージが高いとは限らない。つまり目に見えるものによって生きている人というのは常に不安であるし、いつ奪われるかもわからない、一時的なものに支配されているわけですね。ですから見えないものに目を注ぐ、私たちは神ご自身を知ることができるようになると、この神様が私を良しとして作られたと、多少の弱さもある。先ほど彼女は言いました。小芝さん言いました。弱さというのは、神の恵みと力を体験する機会になると、最後の聖書の言葉を彼女は聞きましたね。その通りです。弱さもなければ、神を求めませんよ。問題もなければ、必死で祈りもしませんよ。ですから困った時の神頼みレベルではなくて、人間は時には弱さを経験することを許されるんですね。それは神を本当の意味で求めていくということの足がかりになる、きっかけになっていくからです。そして聖書を通して神様と出会うようになってくると、今までこんな見方しかできなかったのが、ああ違う方向で見れるんだなと。パウロは肉体の棘で悩んでいたけれども、サタンの使いか、呪いの対象かぐらいにしか思えなかった。でも、肉体の棘を持つことを通して、弱さの中に神が働く力を体験するようになっていった。また、弱さを持ったパウロを通して多くの人々は、今まで超エリートのパウロしか知らなかったのが、弱さも持ってるんだなぁということが分かって、人々は心を開いて、彼が語るメッセージを聞くようになった。伝道の成果も出てきたんですね。ですから私たちが自分自身を受け入れることができる。神様はイザヤ書の43章の4節で、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださっています。あなたをあなたのあるがままで愛していますと言って作ってくださったんですね。どうして人と比較して自分を貶めていくんですか。なんで他の人ばっかり見て自分は低いとか愚かだとかダメだとか言うんですか。それは裏を返して言えば、何かいいことがあれば傲慢になるきっかけになるわけでしょ。でしたらそうではなくて、絶対的な神様の御目に、あなたは私の目に高価でたっといんです。その証拠が十字架でしょ。あなたのためだったら命を惜しくもありませんと言ってイエス様があなたのために身代わりに死んでくれたの。こんなお方がいないです。誰があなたのために命をかけて命を捨ててくれますか。夫だって妻だって、わからない時代です今は。そう考えていけば、イエス様が本当に文字通り命を懸けてあなたを愛してくださってるんですね。そういう愛の中に私があるのだっていうことを、視点がやっぱり変わっていくんじゃないでしょうか。今までは地位をくっつけたり、箔をつけたり、お金をくっつけたり、資格をつけたりして、自分の価値を何とかというように維持していたものが、時とともに こういうものはなくなっていくわけですよ。地位もなくなるし。ですから、このあるがままで、私の母も最後には大腸を悪くしまして、入院をし、そして死んでいったわけですけれども、それでも私に時々、まあ、信仰もそして弱くなっていけば強くなっていったんですけど、入院をするとですね、今までは例えば中西さんというように尊敬もしてもらった時もあったと。しかし入院をすると何もかもなくなるでしょう。そして名前を呼ばれるんですが、その名前の呼び方もいとこと言うんですけども、いとちゃん、はい、足上げて、はい、おむつおむつ、もっと足上げて、こういうこと言われていくと、プライドも何もかもなくなるんですよね。最後の最後になってこんな扱いを受けるかなと思って、本当に悲しい思いしたって言って私に言っていましたね。神様は違うんです。私の目にあなたは高価で立つ。あなたがどんなになろうと、どんなに落ち込もうと、どんなに地位がなくなろうと、富がなくなろうと、健康がなくなろうと、私の目にあなたは高価で立つ。私はあなたを愛しているとおっしゃっているんですね。その価値の中に私たちは自分を身を置くことを変えていく必要があるんですね。第二に17節を見ますと、苦難に対する視点が変わっていくわけです。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。パウロは、今の時の軽い観難と言いましたけれども、いや、パウロという人を聖書を読んでいってもわかりますが、どんなに重たい苦難、観難を受けてきたかと思いますよ。肉体の棘もそうですけれど、伝道旅行の中で随分と痛みつけられ、いじめられ、非難を受け、そしてまた、心配の種は尽きない。そういうことを随分と経験した患難の連続のような人生だった。しかも、おまけに彼は最終的にはネロというローマの皇帝の下で殉教の死を遂げていくわけです。牢屋にぶち込まれることも何度かありました。鞭を打たれることもありました。様々な苦難を受けていたんです。でも軽い患難と言ったんです。人生にはいろんな苦難がありますね。昨日でしたかね、サッカーのあのオシム監督が脳梗塞で倒れたって言って、関係者たちが目を真っ赤にして報告していましたね。いつ何がどうなるかわからないですよ。我々の体、我々の人生。ですから、困難はあるんですが、パウロは軽い困難って言えたの。威嚇して言ってるんですか？いや、そうじゃない。例えば皆さんね、病気になるとしてですね、病気が確実に治るって分かったらそんなに悩まないでしょ？重にならないでしょ？しかし同じ病気をしても治るものやら治らないものやら、いや、ひょっとしたら悪くなるんじゃないかと思ったら心の重みは全然違うでしょ？重たくなるでしょ？同じ事実でも。パウロは、どんなに苦難を経験しても、困難を経験しても、ある秘訣を握ってたの。それが今週の御言葉でしょ。あなた方となった試練で世の常でないものはないと。神は、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはないばかりか、試練とともに、脱出の道も備えてくださる。耐えられない試練をお与えになることはないのだと言ってるんですね。我々の不安は耐えられるかどうかわからない。いや、もうこれでダメになるんじゃないかと思うからこそ不安が不安を呼んで、ますます心の重荷は大きくなってしまうわけです。しかし、聖書は言うんです。神は人を見て、その人が耐えられる分だけの試練をお与えになる。耐えられないと判断されたならば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということです。いずれにいたしましても、私たちが直面する試練というものは、皆耐えることができる試練だと、聖書は言うんですね。だからそれを信じることができるから、軽い患難と言えたの。 どんなことになってもダメになるようなことにはならないというのが聖書の教えなんです。聖書の真理なんですね。皆さんにそう信じていただきたい。痩せ我慢で軽いかんなんていうんじゃなくて、そうなんだと。だから同じ一回転の人生を歩むんだったらですね、そう信じて済んだらどうですか。耐えられる試練の神はお答えになったんだと。そして事実、そう信じて進んでいきますときに、思わぬ展開があって、脱出の道も備えられるわけですよ。今までも随分いろんな人の証しをしてきましたけれども、あのヘレン・ケラーを導いたサリバンもそうであったし、あるいは星野さんのように元体育の先生が首の骨を折って9年間も闘病生活をして、車椅子の生活を余儀なくされた。体を動かす仕事をしていた人が体が動かなくなるっていうのはもう、ある人だったらもう死んでしまいたいと思うかもわかりませんね。でも聖書を通して彼はイエス・キリストの愛、イエス・キリストの救い、イエス・キリストの優しさ、力見出していくんですね。そしたら今までもう後ろ向きの人生があったのが、ふっとこう、吹っ切れたようにして前向きになっていくんですね。そして花をじっと見る。花をじっと見ているとなんか書けるような気がするなって言って、口に筆を加えて書き出したら書けていったんですね。絵心があったわけじゃないって言いますよ。で、字を書いたらミミズが張ったような字だったけれども、あという字が書けた。いという字が書けた。それは大変な喜びだったと。そして今や、昔手を持ってて、いろんなこう字を書いていたときと同じ字の癖で書いてるって言うんですよ。私の友人もね、右腕をね、アルバイトしててね、ここ電気の子で切ってしまったんですね。で、私を見舞いに行きましたけども、今でもその指の感覚があるんですってね。で、1年目年賀状くれましたけれども、やっぱり下手そうな字でした。2年目字はもう彼が書いていた新学生の時代に書いていたと同じ字体でしたね。不思議な力を神は与えられるんだなと思う。で、星野さんが9年間の闘病生活をしてきて、様々な悩みや悲しみを経験してきた人の心のひだにある思いというものを書ける、詩に書ける、表すことができる。そうするとやっぱり多くの人は心を打たれるわけでしょ。やっぱり脱出の道が与えられてるんですよ。ですから皆さん、患難にあったとしても、神様は永遠の思い、栄光をあなたにもたらしてくださるんですね。そのように信じて進んでいただきたいんですよ。そうして生きるならば、元気も出てくるんですね。さて、第三、それは18節になりますね。死に対する視点ということを言えると思います。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くと言いましたが、もちろん神ご自身もそうですけれども、私たちにとって永遠、いつまでもというのは死ということにおける神の大勝利を与えられる。私はいろんな人生を見させていただいてきまして、やはり人間の死ほど不安にさせるものはないと思います。もう全てがキャンセルでしょ？旅行計画も仕事計画も何にもかも終わりでしょ？家庭の関係も全部キャンセルでしょ？何もかも置いていかなければならないでしょ？お医者さんが語っておりますが、死の瞬間というのはそんなに怖くないって言うんですね。しかし、人間は何が怖いかって言うと、死に向かって進んでいくことが怖いんですね。そして、死んだ後何かがあるかなという不安がどんどんどんどん増えてくるというんですね。この二つとおっしゃってました。わかるような気がします。私にも何度もそういう不安を語られた方々のお話を聞いてきたからです。ある女流歌人がいますが、深く我が心に問えば、執着なきようになれど、 死ぬは恐ろしい。深く我が心に問えば執着なきようなれば、死ぬは恐ろしい。執着なきようなれど死ぬは恐ろしい。田辺はじめっていう方ご存知ですか？東大を卒業して数学を勉強しておられたんですが、京大にいた有名な西田先生という西田哲学というこの第一人者の後継者として誰が来るかって、西田先生は田辺先生を呼ばれたんですね。田辺、まあ、源と書いてはじめ。この人の特徴は死の哲学というようにこれを極めていった人なんですね。そして最後の臨終の句、こうですよ。命かけて勤むれど、なお時がたき問題もして我死に行くか。命かけて勤むれど、なお時がたき問題もして我死に行くか。悔しさ、虚しさ、死の無残さ、そういうものがもう如実に出てるんじゃないでしょうか。有名な小説家で夏目漱石、彼は娘さんを失いますが、娘の葬儀をする一連の出来事の中で彼は日記にこう書いています。昨日は通夜、今日は葬式、明日するとすれば骨上げ、しかし全ての努力をした後で死を生に変える努力でなければ全てが虚しい。そうじゃないですか。こういう一流の方々はですね、死のものすごいギリギリまで見てきているんですね。そしてギリギリの告白をしてますよね。そして夏目漱石などは死を生に変える努力でなければ全ては虚しいと言い切ってるわけですよ。いろんな営みをしたところで、これが一体何の意味がある。葬儀の営みは大事かもわからないけれども、それが希望につながるか、つながらない。死を生に変える努力でなければ全てが虚しい。しかしそんな中で聖書は死を生に変える努力、いや事実そのもの、死そのものを打ち破って十字架にかかられたキリストが金曜日からの3日目の日曜日の朝、死を打ち破って復活なさった。そしてキリストを信ずる者に永遠の命を賜った。このメッセージが世界中を行き巡った。こんな信じられないニュースを持って命がけで伝えられていた。いろんな芸術家はこの素晴らしいメッセージを何とかその芸術の世界で表そうとします。あるいはヘンデルは、あのメサイアの中で高らかにハレルヤコーラスを歌います。クリスマスにハレルヤコーラスが歌われるわけですけれども、クリスチャンでない人はハレルヤ、ハレルヤと歌って何をハレルヤと言うんでしょうか？何を賛美するんでしょうか？キリストの勝利、死に打ち勝った喜びというものがある。だからこそ日曜日で礼拝するのだ。そういうことを思いますと、ここに私たちが見る見方が今まで八方塞がりのような、どんなに素晴らしい人生であったとしても最後には死で慌てさめくような人生が待っている。そんな中から全く違う人生が展開していく、それを思うとやっぱり元気が出てくるんじゃないでしょうか。やっぱり元気に生きていただきたいと思うんです。私もその一人でありたいと思います。しかしそれは自分の心のボタンをどこ押したところで元気になれるわけじゃない。御言葉に養われ、見方が変わり、そうか、そうかと思って元気になっていくわけです。ですからどうぞそのような生き方を皆さんご自身が体験していかれるようにと心から願ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。パウロは本当に艱難、辛苦を舐め尽くしてきた人でありますけれども、軽い艱難ということができました。 あるいはまた外なる人は衰えてもと言いました。まさにその通りです。しかし内なる人とが強められ、新たにされていると言いました。また一時的なものではなくて、いつまでも変わらない永遠の命への希望を彼は語っています。天の父様、それは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を注ぐと言われる、その視点が変えられていかなければどうにもなりません。神様は今日、恵みのうちに、第一礼拝に出席されたお一人お一人が、どうか様々な人生で体験する、この事実が起こった、こんなことを言われた、こんなことになった、こんな病に倒れた、一つ一つに一喜一憂する人生から変えられて、見えざるお方、あなたご自身を見上げて心を強められ、心を弾み、また元気になっていく、そのようなあり方を修正、与えられていかれることができますように、イエス、キリスト様を受け入れて住んでいかれることができますように、ここからお願いします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。